皆さんこんにちは。手放す経営ラボラトリー助手の北条久美子です。
所長の坂東隆弘です。
今回は若い人のキャリア意識をテーマにお届けします。
坂東隆弘のポイッと手放す経営ラボ。
所長、
はい、
今日はですね、気になるニュースをピックアップしたので読みます。
よろしくお願いします。
いいですか。
はい。
人材育成サービスの東松イノベーションは2018年度入社の新入社員のキャリアに対する意識について調査を行い結果を発表した。同調査は2014年度から毎年実施されており、5回目となる2018年は就社意識がますます低下している、ワークライフバランスを重視する傾向が高くなっているなどの傾向が明らかになった。今の会社で働き続けたいですかとの質問に対する回答は1位できれば今の会社で働き続けたい 53.8%、 2位そのうち転職したい 16.7%、 3位いつかは起業したい 6.8%。 できれば今の会社で働き続けたいという回答は2015年度には6割以上で3年連続で減少している。一方で今の会社で働き続けたいかわからないとした人は 16% で過去最多となった。また今後3年間の会社での労働時間について選択形式で聞いたところ、男女ともに定時に帰りたいが 42% と4年連続の増加で初の1位に。仕事成長のためにできるだけたくさん働きたいは 12.8% で4年前と比べて減少し続けているというニュースです。
はい、
はい、どうですか所長これ。
そうですね、しょうがないよね。
しょうがないですかね。なんかね、どこに行ったんだ情熱はと私は思うわけですよ。
情熱がね、
仕事に対してできれば定時に帰りたい日もあるかもしれないですけど、
うんうん、
もうなんか気づいたらこんな時間みたいな、
うんうん、
仕事を楽しいと思えたらそんな仕事させられてるんじゃなくて自分からしたいと思ってたらそんな風に思わないはずじゃないですか、
うん、そりゃそうですね、
うん、のでなんか作業ならわかるんですけど、
うんうん、
仕事をポイッとしていいのかって思うんですけど、どうですか。
仕事をポイッとね、
うん、
なんで昔は情熱があったんだろうね仕事に。
なんでしょうね。
本庄さんはあった。
私はある、今もある。
ある、
あの
若い時もあった。
若い時もありました。
お、
私あの一時週3の派遣でしか働けない時期があって、はいはい、とある事情があって、
うんうん、
その時って残業できる人見て羨ましいって思ってたんですよ、
うんうん、
切り上げなきゃいけない、
うん、
でもっとやれるのにとか、うん、もっとやりたいのにって思いながら後ろ髪を引かれるように帰ってたんですよ、
はいはい、うんうん、
なので本当に思う存分仕事できたらいいなって思ってたっていう経験があるからかもしれないですけど、うんうん、全くなかったですね。定時で帰りたいなんて、帰りたい日もありますよ、
うんうん、
ライブがあるとか、
はいはいはいはい、
なんかに行きたいとかっていう日は、うんうん、この日は定時に帰りたいけど、うん、基本的にいつも定時で帰りたいとは思ってなかったです。
ああ、なるほど、
うん、
どうなんだろう。でも定時に帰りたいですかっていうふうに聞かれたら、うん、それは帰りたくないですか。
あ、これ質問が悪いんじゃないですか。
そうそうそう、そう
思う、うん、すいませんピックアップしちゃって。
あ、いやいやいやいや、違う違う違う、それはまた別ですけど、
うんうん、
で北条さんも定時に帰りたいですかって言われたら、
いや、帰る、それはできればって言うかもしれない、うん、そうですね、それはそうかもしれないですね、う
ん
う
ん、それがなんかもっと正直になってきてるっていうことはあるかもしれないですけど、これポイントは仕事成長のためにできるだけたくさん働きたいっていう人がどんどん減っていると、
うん、ね
ー、これがちょっとこれがポイントじゃないですか。
ポイントです。赤線引きます、ここに、
仕事成長のために頑張りたいけど、うん、定時では帰りたいと、
うんうん、
いう人だったら OK かな。
OK、 生産性が高いってことですよね。
そうね、
とか、うん、あの効率的に仕事してるとか、
うんうんうん、
だったらいいですけど、なんか最近聞く話ですけどね、うんうん、なんていうんですかね、この今のこの作業を、今言われた仕事を時間で計算してみるとどうやったって残業になるんですけど、それでもやれってことですか、うんうん、とか、
はいはいはい、
それって強制ですかとか、なんか勉強会やるから、うんうん、 定時以降、それは勉強会任意だから、
はいはい、
あの定時以降にやるよって言ったら、うん、それってほぼ強制ですよね、出なきゃいけないんですかみたいな、
うん、
なんかなんて言うんですかね、組合っぽいっていうか、うんうんうん、なんかなんかそれって労働者に対する強制って会社としてありなんですかみたいな、
うん、
な人とかが増えてきちゃってる気がいろんなところでするんですけど、
うん、
なんかそんな感じ嫌だなと思って、
嫌だな
って思うなんかゆるいっていうか、なんか変じゃないですか、
変かね、
なんか権利の主張が激しいというか、
そうね、うん、国がそういう風に言ってますもんね、
まあそうですよね、
うん、残業ダメだよとか、
うん、
いう風なのがやっぱ影響を受ける
で、でも結局残業ダメだよって言っても家で仕事させられてたりするじゃないですか、
うんうん、
だから業務量とか、
うん、
なんか人的なリソースを変えないと、
うん、
結局やんなきゃいけないことは変わらない、でも残業するな、うん、無理な話だったりします、
ね、
そう、私がなんか
誰かの代弁してるみたい
な、ですね、なんか乗り移ってるみたいな私が私をポイッとしちゃってますけどそういうなんか現実がある一方で、うん、こういうふうに若者がですね、
はいはい、
今の会社で働き続けたいかもわからない、
うん、
でそのうち転職したい、起業したいもなんかそんなに思ってない、
うん、
なんか自分の未来って分かんないってなっちゃってることがなんか悲しいなと思ったんです、
悲しいね、うんうん、昭和世代から見たらなんか悲しい、
悲しいですよね、
思うよね、この今の会社で働き続けたいか分からないっていうのは、
うん、
まあ、本音だと思うんですけど、
はい、
これはやっぱ今はそういう時代にだと思うんですよね、
うん、
答えがわからない時代っていうのが今のトピックというかね、うん、
そうですね、
うん、じゃあ会社に答えがあるのかと言われると、
うんうん、
じゃあ10年後にこうなってるぞっていうふうな事業計画を立てたとして、
はい、
本当になるんですかと、
そうですね、
うん、難しいというかわからないじゃないですか、
わからないですね、
今どんどん事業計画を立てる年数が短くなってる、
確かに長期的なのってあんまり聞かないですよね、
うん、もう5年後もわからない、
うん、
だからまあ言って3年かなと、
うんうん、
もっと短くなるかもしれないねというふうになってて、それはやっぱり時代の変化が激しすぎて、はい、
そうですね、
うん、つまり会社にとっても未来が予測できない時代だと、
はい、
いうことで、昔は答えらしいものがあったと思うんですよ、高度成長期という時には、
うんうんうん、そうですね、登る一方ですもんね、
そうそう、上りのエスカレーターに乗ってるような感じだったし、うんうん、
はい、
やっぱ会社をどんどん大きくしていけば、
うん、
コストを削減していって、よりいいものをより安く提供し続ければ買ってくれると、
うん、
売れていくと、売り上げが伸びていくというような時代だったので、
はい、
まあ、それが答えらしいものだったと思うんですけど、今は会社を大きくするかどうかがいいことかどうかわからないですよね、
そうですね、
だって5年後どうなってるかわからないから、というのがやっぱ現実だと思うんですよね、
うんうん、
でその中でじゃあ若い人は夢を持てとか目標を持てとか、
うん、
自分の何か確固たる信念を持てって言われても難しい、
まあ、うん、そうですね、
というか若い人の方がですね、多分そういうことを敏感に察知してると思うんですよ、
うんうんうん、
感性が若い人の方が私は進化してると思うんですけど、
うん、
もう今答えなくないですかみたいな、
うんうんうん、
それなのになんかこのポジションについて、
うん、
10年脇目も振らず頑張りますとか、
うん、
そんなことできないっていうか、分からないからできなくないですかと、
確かにそれはそうですね、
うん、っていうのがやっぱ普通かなと思うんですよ、
うん、
そういう風に考える方がですね、
うんうんうん、
だけど会社に入ったらそうじゃないから、
うん、
そこに違和感感じてると思うんですよ、
そうですね、
でやっぱり学校教育でもそういうことは言われてないし、
うん、
つまりいい大学行っていい会社に入って頑張りなさいと、頑張ったらいいことあるよというふうに言われて育ってきてて、
うん、
でも本当に会社入って頑張ったらいいことあるんですかねと、
確かにそうですね、
だって会社の5年後わからないんでしょと、
うん、
だけど本当に今頑張って本当にいいんですかっていうふうに口には出さないけど、わざわざ
なんか自分で選択してこなかったのかもしれないですよね、
そういう人も多いとは思います、
でたどり着いたのが、うん、乗り換えてずっと電車乗り越えてった先が就職で会社に入りました、うん、でもこの会社に入ってでどうなるのみたいな、なんか追いかけてるものがないみたいな感じですよね、
そうですね、まあ、そういう人もいるし、
うん、
あるいは分からないっていうことでいいんじゃないかとも思うんですよね、 とにかくその興味が向いたこと、うん、好きなこと、はい、にいろいろ手を出してみながら、うん、まあ、そういったものの中から結果的に仕事になるようなものに結びついていくみたいな、うん、いうようなことができていってもいいかもしれないし、うん、だってその会社とか事業の変化のスピードが速くてどんどん乗り換えて変化していかなきゃいけないわけじゃないですか。
そうですよね、 AI がねどんどん発達したりしたら、
う
ん、
でそういう中でその答えがわからない状態で常に今必要な答えを探していく、うん、あるいはその今これだと思ったものにわっと瞬間的にいくというような、うん、もうそういう柔軟性とかあの思考のスピード感価値観をどんどん変化させていくみたいないうようなことの根っこの部分を若い人は持ってるかもしれない
持ってるのかもしれないで、
そうそう、その
手放してるのかもしれないですよね。会社とはこういうものとか
今までの既存の概念、うん、
既存
あのこれが答えだっていうようなことの押し付けからの解放っていうんですかね。
いいフレーズ出ましたね。
そうすか、
ちょっとなんかあのなんかね納得したくないから多分、うん、なんかやっぱりまだもやっとしてるんですよ、
うんうんうん、それでね、うん、若い人を擁護したいわけではないんですけど、はい、やっぱり今の会社の大半は、はい、あのこういう目標を掲げてここに向かってやっていくぞと、うん、社員はできるだけ脇目を振らず、はい、うちの会社の仕事だけ邁進してほしいし、うん、その 100% 注ぎ込んでほしいと思ってるけど、うん、でもやっぱ将来どうなるかわからないし、うん、自分のキャリアもまだ決まってないしというような人にとっては、うん、そういうこと言われてもなかなか納得できないし、はい、もうこれだけ情報が溢れてる中で、うん、本当にここに集中してていいのかっていうことに不安がある。だけど何かやりたいわけじゃない、まあ、だから現実的にはどういうふうになるかっていうと、じゃあ失敗しない程度に頑張っとこうというふうになりやすい。
そうですね、
んですよ、
はい、
つまり今ここにおいて今自分が将来のことがわからないという時点において何が大事かっていうと、じゃあ叱られないようにはしとこうっていう、叱られない、いかに叱られないかっていうことがゴール設定になってる人は増えてるっていうのはあります。
なんかやっぱり悲しいです。
悲しいのはでもその子たちがいけないかどうかっていうことじゃなくて、それは社会あるいは会社とのギャップだと思うんですよ。その自分の違和感とか納得感がクリアにならないうちに会社の中に入ってしまって、
はい、
でそこに会社もアプローチする暇もないじゃないですか。
そうですね、それは確かに。
とりあえずこれやっとけっていうのが今のもう若い人たちは納得できないんですよ。納得すれば動けるんだけど、納得する暇を与えられないから、
はい、
まあ、そうなるとあの叱られないようにやっとこうっていうことになると、まあ、60点を目指すっていうことになるわけですね。
うーん、
若い人はやる気がないように見えるんだけど、それは6割を目指してるから、だからギリギリダメじゃないんだけど合格じゃない。だから上司からしたら物足りないんですよね。やる気がないんじゃなくて会社の中ではそういうポジションにいとこっていうことになっていて、でもそれでも良くなってるんですよ今現実的には。なんでかっていうと、会社以外に自分自身を発揮する世界があるからです。
あ、そうかもしれないですね。
昔はなかったんですよ、
うん、確かにないですね。
昔は会社以外になかったんですよ。
そうですね、
それはですねインターネットの普及とともにそういうことが可能になってきたっていうふうに、
つながりがね増えてますね。
そうなんですよ。で、うん、あの自分の本当にマニアックな趣味、うんうん、例えば北条さんはペヤング大好きじゃないですか、うんうん、
大好きです。
でもなんか学校とか会社とかで、うん、いやペヤング超好きでとかいうふうに言うと、うん、みたいな、まあ、北条さんは言えるかもしれないけど、うん、普通なんか今空気読んでなかなか言いづらい、
うんうんうん、この
なんか女子がペヤングとか言っちゃダメだよねみたいな、
うん、
だけどネットで検索してペヤング女子とか検索したらいっぱいペヤング女子出てきて、
うん、そうですね、オフ会であったりとか、
そうそうそう、その人たちとつながれる、うん、でも昔はそういうことができなかったっ
す。確かに確かに。
でも今は自分の、あの趣味でつながれる、
それはそうですね。
でその中で自分を思い切り発散できる、
うんうん、
だから会社の中で自分を表現しなくてもいいんですよ。
確かに。
だから会社は8時間だけ叱られないように我慢して60点取っとけば、
うん、
もう他の、あの時間は自分らしく表現できて、それで十分なんですよ。
なんか冒頭に言った、私が言った情熱はどこに行ったんだって言ったのは、うん、情熱が分散してるというか、仕事に対してじゃなくても情熱を持って生きていくことができているってことですね。
そうなんですよ。だから仕事では情熱を発揮していないっていうだけで、情熱がなくなってるわけじゃないんですよ、うん、
まあ、情熱発揮してる人もいるでしょうけど、
あ、そうですそうです、
60% でいいやって、 100% ここで出し切らなくてもいいやって思いはどこかにあるかもしれないですよね。
そうなんですよ。なぜかというと、その他に、ちょっと分かった気がします。他にその情熱を発揮できる世界を手に入れてるんで、
うん、
会社の中で 出す必要がないっていう感じですね。でその60点を出す能力はあったりするんですよ。それもすごいと思うんですよ。
それもすごいですよね。60
点を出し続けるっていう、だから能力は私は高い、昔に比べても能力が高い人は増えてるなとは思うんですけども、はい、でも本人がそれでその本人の成長とかキャリアにつながるかっていうとそれはまた別問題ですけどね、
うんうんうん、
だけどそのこの会社で5年10年いることがキャリアにつながるかどうかっていうのは、うん、結構誰にもわからないというか、
そうですね、
本人にもわからないしというような前提がやっぱりもう今の社会にはあるかなと思うんですよね。だから会社で何をしなきゃいけないということここだと思うんですけど、
うんうんうん、
そのやっぱ会社に入ってきた社員をずっとフルタイムで囲い込んでいて、
うんうん、
で仕事を与え続けるっていうことだけでいいのかって話ですね。
確かにその考え方自体をもしかしたら手放す時代が近いのかもしれないですよね。
そうなんですよ、
うんうん、もう手放し始めてる会社が今クリエイティブにいろんなことを作ってるのかもしれないなって今なんかふと思いました。
うん、だその会社に所属するというからには、うん、やっぱりその接点を作らなきゃいけなくて、
うん
まあ、その子の入ってくる人の納得感、
はい、
あるいはその情熱を発揮できる箇所と仕事とのその接点を作る、
はい、
少しでもそういったものができればものすごいパワーを発揮する可能性があるんですけど、でも会社の論理で動いていて、で会社の指示命令というのが優先順位が高くて、うん、それに合わせなさいっていうことだと途端に60点になるんですよ、
うん、
でもその後に80点100点120点を発揮させようと思ったら、やっぱそういう接続が大事なんですよね。
そうですね。
でそれを会社の中で作っていくっていう時に、いや会社の既存の組織あるいはその役職とか指示命令系統っていうのがきちっとできていすぎていると、うん、それが障害要因になる可能性があるっていう、
いやなんか、うん、ちょっと分かった気がします、
うん、で本人の、それぞれの個性とか主体性を発揮させようっていう時には、うん
はい、
その会社の既存の在り方っていうのを手放して考えてみる、一体リセットしてみて、はい、本当に今の時代の多様な個性を持った情報収集能力もある、
うん、
それから情熱を外で発揮することもできる、
はい、
若い人たちを会社につなぎ止めておくっていうことが、まあ、そもそもできるのかとか、
はい
まあ、そういう人たちでチームを作っていくときにどういう組織体系、
はい、
あるいはどういうようなマネジメントがあり得るのかっていうようなことを、うんまあ、一から考えていくっていうかね。
そうですね、うん、なんか今日ね持ってきたニュースって若者の意識だったんですけど、
はい、
若者の意識をきっかけに会社の在り方とかあるべき姿というか、これからの、うん会社ってこうあった方がいいかもしれないねみたいな、
うん、
すごく手放す経営ラボのテーマにマッチした感じに私は心の中にも落ちてきました。
うん、ありがとうございます、うん、結局若い人たちをどうやって会社は活用していくかっていうことが、うんうんうんまあ、会社の経営のテーマであると思うんですけど、
そうですね、
そのためにそのうちの会社の今までのスタイルに合わせようっていうことだと今うまくいかなく、ね、こういうのニュースにもあるようにうまくいかなくなってるケースが多いの で、うんでね、じゃあどうしたらいいのかっていうところのヒントに、まあ、手放す系っていうところが一つあるのかなという、
あると思いました。もういいテーマ持ってきたと自分で自分褒めたいですこうやってちょっとニュースどんどん持ってきたいと思うので、
そうですね、ぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。というわけで今日はここまでとさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組ではご意見、ご感想、質問をお待ちしています。ウェブサイト手放す経営ラボラトリーにあるフォームからお申し込みください。それでは来週もお楽しみに。